時刻は5時39分44秒を回ったところでございます。タッシー田代と
のすけがお送りしております、
トワイライトアベニュー767フライデー。いや喜んでいただけて幸いですけど、
ね、ありがとうございます。
いや本当に今月の裏横もすごかったですね。
すごかったですね、うん、本当に。
でもハッピーナから最後の黒岩美代子まで、
はい、
前編通してですね、うん、やっぱ演奏者がすごいね、
う
ん、
そうですね。
ああいう村の楽団でも、
うん、
やっぱ演奏者に、
はい、
何かこう感じるものがある選曲でしたね、
うん、そうですね。
ハッピーなからなんか、うん、エンターテイナーたちの何か、
うん、やっぱ音楽をこう、うん、音楽をちゃんとやってるんだなっていうのが、
まあ、うん、もう若干それを感じない人もいましたけどね。
まあちゃんとというとあれですけどね。
そうですね。
うん、
ね、
いやでもすごいですよね本当に、いろんな、うん、もう全世界にいろんな音楽があって、
う
ん、
そうだね、
うん、
それの本当にほんの一部分だもんね、紹介してる
のほんの一部分ですよね、うん、本当にまだまだあるんでしょうね。
そうですよ、
うん、
すごい裏側ミュージックがたくさんうごめいてると思うんだよな、
う
ん、
そうですね。
そこにこう光を当てるというね。、はい、我々も誇らしい仕事をしてるね。
そうですよね、はい、
うんうんうんうん。原田君、原田君その通りだよ。
そう思わないとやってらんないみたいな。
やってらんねえ、やってらんねえ。
だってこの黒岩さんの後ろで演奏してた方とか、
そうね、そうそうそうそう、
もうよっぽどすごい方たちで、
そう、そうだよ、絶対そうですよ、うん、
ですよね。
そのまあこういうあれですか、もうだから名もないミュージシャンになっちゃうわけでしょ、
うん、
本当はそのレコード版にクレジットがあったとしても、
そうですね、
ね、それはあんまり世に出る名前じゃないわけじゃないですか、うん、ね、それでもあんだけいい演奏してんだもんな。
そうですね、
あんたのバラード以外はな、なんか、ね、あんたのバラードもバックのミュージシャンは、
いやめちゃくちゃ良かったですよ、
すごい良かったですね、うん、それこそだって本当に名もない、ね、
うん、
スタジオミュージシャンの方々なんですから。
そうですね、だってあの結構後ろがバックバンド、あの、うん、なんですか、ビッグバンドっぽく、
そうですね、
うん
うん、やってましたね、
金管隊もやってましたね、綺麗、はいはい、でしたよ、かっこよかった、やっぱりインストだったらよかったのに。
まあ率直に言うとね、
率直に
率直に言うとね、
千正夫さんいるかっていう、
そうそうそう、なんでこの企画が、
そうですね、
ね、
うん、
分かんないもんですね、
分かんないもんですね。
今日の6時半からのリクエストタイム、
はい、
皆さんからの投稿をお待ちしております、
うん、
もうお盆ですからね、
はい、
皆さんバンバン投稿できるんじゃないかなと思いますよ。
そうですね、
灼熱のあなたサマーシリーズ2019、うん、第3フライデーサンフラは今日のテーマ、この夏のめっちゃ美味しい、
うん、
この夏あなたがめっちゃ美味しいと思ったメニュー食べ物は何でしょうか、うん、ぜひ教えていただきたいです。
はい、
ね、いろいろこうお盆の帰省で食べた、うん、旅行先で食べた、うんうん、イベントに行って食べた、うん、それからなんかお土産もらったとか、うんうんうん、いろいろありますよ、
ありますよ、ね、
夏ならではのこのね、うん、あるじゃないですか、うん、直事って
お中元でいただいたと
かね、そうそうそう、うん、そういうのもあるよね、
うん、
だいたいこう高級品もらったりとかして、うん、いいじゃないですか、
ハムとか ね、
ハム、ハムね。もうフラワーラジオのスタッフのドドミちゃんがですね、
はい、
先ほどタピってましたね、
タピってましたね。
タピオカもしかし初めて食べました、昨日のそのブライフラワーズの、う
ん、ね、でも正直昨日のはそんな美味しくなかったって言ってましたね。
そうですね、はい、私もこんなもんなの、
俺もこんなもんなのと思いました。
じゃあなんでこの人気は何なの、
うん、
でもヒロピンが言ってたけど、
はい、
あれですよね、もうブーム3回目ぐらいだって言ってましたね。
あ、そうなんですね、
だいぶ昔から何度か来るんですよね、
うん、タピオカというものは知ってましたもんね、もともと
そうですね、
うん、それがこう急にこう今になってみたいなのはありますね、
うん、そうですよね、うん、なんかいろいろあんだって、原宿のなんだっけ、
タピオカランド、
ああ、はいはい、うん、ね、
大変ですよ、
まあ、大変なっちゃってんだってね、
いろいろ
いろいろ大変ですよ、うん、でもまあタピオカが美味しかったみたいなね、
うん、
投稿いただけるといいな、
そうですね、
うんうんうん、そうするとこの、まあ、原田くんもね、
はい、原田くんってなんかこう
原田くん
表紙抜けするな。
まあこのお盆のおじさん2人がですね、お相手いたしますんで、
ね、そうですね、そうですね、
うん、崎陽軒のシウマイとかね、
いやそう、買いましょう、
うん、大好きだからな、
大好きですよ、
超大好き、
うん
うん、
食べます食べます
食べますよ、うん、ね、
はい、
すっごい食べたくなってきちゃうもん、
ね、うん、そうですね、
うんうん、はい、ほん子供の頃からね、
あ、そうか、割と地元近いですからね、
うん、もう本当に子供の頃からもう慣れ親しんだ味だから、ね、
うん、
うん、もう遺伝子に組み込まれてるぐらいだから、シュウマイが
いいな、うん、やっぱちょっとなんかこうとなんか豪華なものっていうこうなんか嬉しいなって気がします。
ちょっと背伸びした、うん、背伸びしないとっていう、はい、特別な時に食べたくなる、
ね、
旅行の時とか、
うんうん
ね、電車の中で京浜急行の中で
いいです、ね、
ダッシュやりやす
京浜急行そうっすね。
ね、
うん、
そうね、昨日の居酒屋では、はい、あれですね、四川風ホルモンがうまかったですね。
ああそうですね、辛かったけど、結構辛かったけど美味しかった、ね、
うん、俺四川風って言葉にすごい弱いんですよ。
あ、そうなんですか。
そうそう、
辛いものまあ好きですもんね。
辛いもの好きですけど、うん、四川風だとねちょっとねだいぶメロってきますね。
あ、本当
メロメロっと口説かれちゃう。
四川風タピオカとかあったら買います。
きついですね。それ相当きついですよ。
四川風タピオカミルクティーみたいな。
四川風ついてたら何でも魅力に感じちゃう。そうですね。
そうですね。
それもまたすごいですよね。はい、四川風だから麻婆豆腐と担々麺が大好きじゃないですか。
はい、そうですね。
うん、だからもう四川風ってことになるとやばいですね。
ああそうか、う
ん、あの山椒の感じとかね、
うん、
でもなんか四川風って歌うメニューがここ数年で一気に増え始めた気がする。
確かにそうですね、
そんなに昔なかったよ、
うんうん、まず四川風と言われて一体どこの地方で一体何なのか分かんないけど、
うん、
もう辛いもんなんだなっていうだけの、
うんうん、
こう四川風っていう言葉には
そう、ね、うん、そう騙されやすいんですよ。
そうですね、うん、
だ四川の人たちからしたら、うん、四川省の人たちからすると、はい、怒っちゃうよ。
そうですよね、うん、辛いものばっかり食ってるイメージですもんね、
うんうんうん、
本当に単純に
その
地元ではないやつでも四川風って言ってるかもしれないですね、うんうん、辛いというだけで。
そうそうそう、
うん、
だむやみやたらにねちょっとねネーミングされてる部分はねあるんだけど、でもそういうのって多いじゃないですか、
まあ、
食べ物では、ね、何々風。
そうです ね、
うん、
ね、
うん、なかなかね、
まあ、あのイメージしやすいっていうのはありますね。
そうだね、う
ん、何々、
う
ん、あ何々風ねっていうのはあるので、
うん、
まあう、ね、うん、難しいところですね。
そうですね、
はい、
うん、今日はですからねそういった、はい、美味しい話題がもう絶対空腹になるんだよね。
そうだよな、
空腹になること間違いなしですからね、うん、ね、あなたのこの夏のめっちゃ美味しかったのを教えてください、
うん、はい、
ぜひぜひよろしくお願いいたします。ファックス番号をのすけくんお願いします。
はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 で19時15分まで受け付けております。
間違えた、ファックス番号原田くんお願いします。
はい、原田が申しますが 048-543-2179 048-543-2179 で原田がお伝えいたしました。
雑だな。メールアドレスは info@fm767.com info@fm767.com でもお待ちしておりますので、ね、
はい、
ぜひぜひよろしくお願いいたします。あなたのこの夏のめっちゃ美味しかった投稿を募集中でございます、
はい、
CM を挟んでですね、恐縮ながら僭越ながら今日もライブインフォメーションをお届けしようと思います。ライブインフォメーションでございます、
はい、
恐縮ながら僭越ながらお届けさせていただきます。まずはトロンボン奏者、
はい、
新之助くん、
はい、
原田新之助くんのライブインフォメーションです。
はい、私原田新之助が所属しております2人目のジャイアンのライブですけれども、
はいはいはい、
10月の6日
10月6日
日曜日ですけれども、うん、あの鶴というバンド、
はいはい、
うん、のフェスがあります、うん、
はいはいはい、
鶴フェスというものがあります。
鶴フェス、
はい、鶴というバンドは埼玉県の鶴ヶ島市出身の3人なんですね、うん、
このフラワーラジオでも番組に、ね、出ていらっしゃったことありましたけど、
はい、うん、その、 あの鶴ヶ島で行われるフェス、うん、鶴フェスに僕らも参加させていただきます、
うんうんうん、
でこのイベントは入場料無料です。
入場無料来た、
はい、もう誰でも来れると、
うん、
で一応あのクラウドファンディングというものをしてまして、
はいはいはいはい、
それであの鶴ツル人、あの2626人今募集してるところなんですね、うん、結構もう2000何百人と今言ってるらしくて、
それはすごいですね、
うん、でまあ、それで、入場無料にできるということをやっているので、うんうんうん、ぜひよかったらそちらの方も見ていただければ。
そうですね、
で、律子さんが今度あの森律子さんが、はいはいはい、あの9月に舞台で出られる、
ます、はい、
あの一緒に出られるサスケっていうグループ、
はいはいはい、
リオも、うん、あのその出るんですよ、
鶴フェスに、
はい、
そうなんです、
ご一緒させていただけるということで、
それはすごいですね、う
ん、あとあのウルフル圭介さんとか
も出られ
ます、
はいはいはい、
結構豪華なフェスになるかと思いますので、うん、ぜひぜひこの鶴フェス ね、あのお近くの方いらっしゃったらよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。詳細は2人目のジャイアンのホームページで、はい、その他いろいろなライブ情報ありますのでチェックしてみていただければと思います、はい、
よろしくお願いします。
さて私歌い人語る無伴奏独唱でやっておりますが、はい、いよいよあさってですね、うん、気がついたらもうあさってです、
はい、
埼玉県富士見野市にある、はい、東武東上線の富士見野駅近くのですね、うん、産業文化センター、
はい、
でもうこれで3年連続の出演になるんですが、うん、去年から私総合司会をすることになりまして、はい、夏の産業文化祭2019ということで、うん、10時にスタート、うん、
はい、
終わるのが午後3時ですので、うん、5時間
ぶっ通しで
5時間ぶっ通し私が司会をやっております。
司会だけではないですよね。
司会だけではないんです。
ないですよね。
お昼の12時過ぎに歌い人語るのステージもございます
それはそうですよね
、ですのでちゃんと歌うところもあります、
うん
うん、歌ったりトークしたりあとあの最後はビンゴの、うん、お楽しみ抽選会、
はい、
これも私が仕切りますのでもうすごいことになってますよ。すごいですね。いよいよこちらも入場無料。
おお、
ね、
いいですね。
でも出入り自由ですのでね、いろいろバザーがありますので、
はい、
掘り出し物もあるかもしれません。ぜひお盆の締めくくりにですね、うん、8月18日日曜日富士見の産業文化センター、産業文化祭2019、うん、私が総合司会&歌い人語るのステージもございますのでよろしくお願いいたします、
はい、
それからですねいろいろとあるはあるんですけれども、はい、なんといっても、ね、うん、冒頭にも申し上げました、うん、12月7日、もう今からね冬の話してもしょうがないんですけど12月7日の土曜日の、うんうん、昼ですよね、
はい、
CM でおなじみコーナスの西洋料理メイキッスさんにて、
はい、
なんとこの番組、
うん、
トワイライトアベニュー767金曜日がですね、うん、トワキン通算1000回を記念する
1000回ですよ、
ね、
はい、
記念ライブを行います、
うん、
で、ちょうど来年20周年ということで今年の10月第2週以降20年目に突入です、
はい、
この1000回そして20年目に突入するのを記念してですね、
うん、
歌い人語る、
うん、
上近真理、
はい、
新之助、
はい、
すごいですよ。プラスフライフラワーズ、はい、
うん、
全てお見せするという、
そうですね、
すごいことになってます。
すごいですね。
12月7日の土曜日です、
はい、
で予約がですね、
うん、
10月の11日スタートにしました、
はい、
10月11日のこの番組、
うん、
スタートとともに予約受け付けようかなと思ってますので、はい、うん、番組で、実際メッセージでね、
はい、
予約したいっていう、
あ、いいですね、
うん、それももう受けたま終わろうかなと、うん、
10月11日があの19周年の
19周年、トワキンの日なんですよ、
う
ん、
そうですよね。
10月の第2金曜日ですので、うん、この日にですね予約開始しますから、
はい、
多分30名ぐらいですよね、うん、
ですね、
うん、限定で、
はい、
ぜひぜひ皆さんねご検討の上ですね、
はい、
まあメモリアルな、
そうですよね、
ちょっとなかなかないメニューにもなりますので、
はい、
ぜひぜひぜひともですね、うん、12月7日押さえておいていただければなと思います、
はい、
なんか考えなきゃね、だからね、
そうですね、
前回でなんかプレゼントとか、
うん、
そういった企画をどんどん考えて、
そうですね、
うん、一度きりの、ね、企画ですからね、うん、ちょっとやってみようかなと思いますよ、
はい、
少し無理してでもね頑張らないとね、
そうですよね、
もうまたとない機会ですから、
うん、
ね、日頃の感謝、
はい、
もうね、我々がこうパフォーマンスでお返しできる、
うん、
いい機会だと思います、
はい、
ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします。 CM の後は T9、
はい、
いきますよ。
お、
ピンポンパンも終わりました、
終わりまして、
さあ今日は何が飛び出すんでしょうか。
そうですね、
いよいよですね、
うん、
CM の後4時間のトワキン後半の2時間お楽しみいただきます。いやもうなんか夏の夕暮れ時というか西日がいい感じですね。
そうですね、
コーナスの、
うん、
ね、これちょっとあの夕暮れ時ですね、夏の
いいですね、
うん、はい、なんかこうなんでしょうね、ちょっと、うん、スイカでも縁側でちょっと ね、
いいですね、
行きたいもんですけどね、うん、夏っぽく、
そうですね、うん、スイカいいな、
ねえ、うん、気がつけばのすけくんの頭だったっていうね、スイカだと思ってた
らかじったら
かじったらあれ
いててててみたいな
というわけでございまして、はい、6時を回りました、
うん、
4時間の番組このトワキンでございますけど、
はい、
後半の2時間に突入でございます。
はい、
ね、
突入です。
本当によ、本当によ、もうこれ
本当によ。
後半の2時間も盛り上がっていこうかなと思うわけでございます。
はい、
いよいよあの、
うん、
ね、ピンポンパンも終わり、
そうですね、
次は一体何なんだ、固唾を飲んでいる、
みんな
世界がみんな固唾を飲んで待っていない、
待っていないんだ、
固唾を飲んで待っていない、
固唾は飲むんですね、
固唾だけ飲んで、
固唾は飲むけど待ってない、
そう待ってない。
じゃあ飲まなきゃいいのに。
飲まなきゃ。はい、ということで、
はい、
はい、ということで、
はい、ということで、
それでは次のコーナーに突入いたしましょう。
はい、この時間は曜日別コーナーをお届けいたします。
よし、
月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証する、うん、タッシー田代の徹底的に&多角的にテレビテーマをお楽しみいただきます。
はい、
はい、
通称 T9 ね。
あ、通称 T9。
原田くん、
あ、
きっちりやってよ原田くん。
抜けがあったな。そうですね、
T9 ね、
T9
です。 T9 のお時間です。
はい、
ね、手拍子は一度もしないのね。
ちゃんとこうグーを、
あ、グー、
グータッチを誰とでもなくしました。
原辰則か。
そうですね、
やってまいりました T9 でございます。はい、まあ、先ほどご案内にもあったようにですね、うん、昔懐かしい子ども向けテレビ番組、
うん、
ここで使われたさまざまな楽曲をしつこく検証していこう、
はい、
という T9、
うん、
タッシー田代の徹底的に&多角的にテレビテーマ、
うん、
以前はタッシー田代の徹底的にテレビテーマ、
はい、
という
T7、 T7 ですね、
お届けしておりまして、うん、これはまあ9年間ぐらい確かやったんですけれども、
そうですね、はい、
それは全て主題歌だけを取り上げてきましたが、はい、うん、T9 になってからは多角的に、
うん、
というね、神様も降りてきましたので、
そうですね、でしつこくと、
しつこくやるぞということでね、うん、
はい、
ジャングル大帝で数ヶ月、
数ヶ月ですからね、
ピンポンパンで2ヶ月、
うん、一周で終わらなかったって。
ピンポンパン2ヶ月もやる番組なんかないよ。
そうですね、
うん、
その本当深掘り深掘りで、
そう、でもそうするともういろんな人間ドラマが、
うん、
ね、え、
そうですね、
浮き彫りになってきて、
はい、
むしろ感動しちゃったもん。
そうですよね、
うん、すごかったな、はい、やっぱり長寿番組ってそうですよね。
そうですね、うん、
で、まあ、今日はどうしようかなと思ったんですけど、はい、ちょうど1年前ぐらい、
はい、
8月、
はい、
去年の8月って、うん、どんな T9 やってたかって覚えてる？
いや全然覚えてないですね。
覚えてない？
はい、
あら、そう、
去年の8月
そう、
はい、
ゲゲゲの鬼太郎やってました。
ああ、なるほど、
そう、だからちょっと8月は妖怪系を行こうかななんて思っていて、
はい、
でもまあピンポンパンが食い込んできたりとかして、うんうん、まあ、先週は絆ウォークでお休みさせていただきましたが、
はい、
ですが、まあちょっとなんかいろいろ考えてみて、うん、まあ、たまには単発もいいかなと、
うんうん、
単発妖怪、
単発
単発妖怪、単発
妖怪単発はなんか単発妖怪も短い髪の妖怪みたいで別に何も怖くない。
怖くないです、ね、
ちょっと俺
髪スポーツ狩り、
スポーツ狩りの妖怪怖くねえな。なんかめっちゃ元気良さそうじゃないですか、うん、そうっすって言いそうで、うん、
デビュー当時 あの山本ジョージみたいな道の区系、
そうですね、うん、はい、そうそう、スポーツ狩りで全然怖くねえな、
うん、そうですね、うん、で、まあ、単発で、
はい、
今日、今回と来週、
はい、
今週来週はちょっと単発の妖怪ものをやろうかな、うんうん、と思っておりまして、
はい、
今日はですね、
はい、
1968年で俺自身も見たことないんですよ。見たことない、うん。タイトルも全然当時知らなかった。
うん、
うん、まあ、2、3歳だからね、俺。
うん、
まあ、見てないのも当然、
うん、そうです、
でも再放送もやってなかったと思うんだよな。1968年の10月4日にスタートして、
うん、
69年の3月28日に終了して、
うん、
白黒なんですよね。当時もうウルトラマンとっくに始まってウルトラセブンももう終わってたから、カラーで当然なんですけど、
はい、
なぜかモノクロという、
うん、
それがまた微妙な雰囲気を、
はい、
醸し出してたっぽいところがあるんですが、
はい、
今日ご紹介するのは、のすけくんも知らないでしょ。
この名前は 聞いたことあります。はい、
うん、あんまりでもね、メジャーじゃないですよね。
うん、
うん、カッパの三平、
カッパの三平、
妖怪大作戦、
うん、
という番組を、はい、この
なんでカッパの三平という響きだけ知ってます。
ああ、カッパの三平自体は知ってる人いるかもしれないですね。
うん、
うん、昭和40年代、これ昭和40年代の放送でしたけども、はい、うん、ドラマの内容も昭和40年代なんですね。
うん、うん、
で、河原三平という少年がいます。
はい、
これ今手元の資料写真がありましてね、
三平くん、
うん、これ三平くん、ちょっと千葉さん入ってますよね。
そう、ちょっと千葉さん似てますね。はい、
千葉綾乃さん入ってます、
ね、入ってますね。
河原三平少年は友人にそそのかされて、うん、自宅の開かずの間から、うん、64代前の祖先が封じた64代前の祖先が封じた、
うん、
カッパの世界の扉を開いてしまって、
うん、あら、
そこに一人で落っこちてしまいます。
あららら、
やっちゃうね。
やっちゃった。
うん。カッパたちに捕まった三平は、カッパたちが、大昔お前の先祖に騙されて、地上に連れて行かれて、ひどい目に遭ったんだ。
お
ぉ。っていう理由で、
はい、
三平は尻子玉を抜かれそうになるんですが、その時突然、カッパの天敵の妖怪、
はい、
水鬼が現れてですね、カッパの王女、カンコが、
うん、
さらわれてしまいます。
おーお
ー、んカッパのカンコ、
はい、
王女なんです。王女、はい、
王女か。
カッパの中にも王女がいて、うん、でそれがあのこの水鬼にさらわれてしまうんです、
はい、
囚われてしまいます、うん、で、三平はそのカンコを助けなきゃいけない、
はい、うん、
そのために人間界にしかない火を使う、
はい、
火がないんですって。
なるほど、うん、
だマッチで、
うんうん、
火を使って水鬼を倒すから、
はい、
うん、その引き換えに人間界に戻してくると、うん、
なるほど。最初カッパ対三平の構図でしたけど、
だったんだけども、うん、水鬼が突然出てきたがゆえに、
うん、
で 王女様連れてかれちゃったから、うん、さらわれちゃったから、カンコ、はい、カッパのカンコ、
カンコ
こんな番組嫌だっつって14話で降板したらしいんですけどね。カンコ役の人は
リアルだな
で、
はい、
とりあえず水鬼を三平は倒すから、その引き換えに人間界に返してくれって言って、
うん、
長老に了承をもらいます。長老が了承、
長老が了承
長老が了承落ち着いて言わなきゃ、ここだけは。
そうですね。
で長老は三平に戦いに備えて、
うん、
カッパ88手という技を授けます。
はい。
カッパ88。
かっこいいな。
お茶お茶。お茶お茶。
お茶お茶。
お茶お茶じゃない。
88。
88だから。
88ですね。
カッパお茶お茶ですよ。
カッパ。
カッパお茶お茶っていう。
カッパお茶お茶。
の技。
はい。
カッパ88手の、揚力を授けます。
へ、はい、
で、カッパは、その水鬼を撃退して、カンコを救出しました。
うん。うんうん、
その功績で約束通り人間界に戻されます。
ほう。
しかし本番はここからです。
はいはいはい。
家に戻るとお母さんが記憶を失って消息を絶っています。お母さんが記憶喪失のまま消息を絶ってしまっています、
うん、
でそれは実は人間である三平が、
うん、
カッパ88手の能力を身につけてしまったため、
はい、
妖怪世界の掟を犯したということで、もののけ様が憤慨して、
うん、
それのたたりでお母さんが記憶喪失になり消息を絶ってしまった。
いやー、何それ。だって助けるっていう
約束、さらにドンがいるんだよ、もののけ様
と。なるほど。
三平は一人でお母さんを探す旅に出ますでそのことを知った、
はい、
助けてもらった王女様カンコと、
うんうん、
付き添いにいた長老の六兵衛が、
はい、
三平の旅の道中に加わることになります。
人間界に。
そうです。もののけ様の命により妖怪たちは三平の妨害をします。
おお、
うん、で三平と六兵衛たちは、それを退けていって、
うん、
いつ三平は母に会えるのか、
うん、
その三人の当てどのない旅が始まるわけです。すごいですね。
すごいですね、
うん、結構入り組んでます。
入り組んでますね、
これだけでもね。これで毎週妖怪が登場して、
はい、
三平の行く手を阻むわけですね。
ああ、その、
そうなんです。
一番ボスが、
ボスが、もののけ様がいる。
もののけ様が、
うんうんうん、原作は水木しげる。さすがですね。
なるほど。
カッパの三平っていう漫画がありまして、それが原作です、
うんうん、
で特撮でヒットした悪魔くん、はい、漫画も水木しげるですけども、はい、悪魔くんのスタッフたちによる作品、
うん、
特撮作品で、原作が持っているあのなんか結構ほのぼのとした感じを残しつつも、
はい、
妖怪退治のアクションの要素も加えて制作される。
うーん、
であの水木しげるの別な漫画作品から砂かけババアなども登場するということになってましてね、この記憶を失った肉親を探して放浪の旅を続けるっていうこのフォーマットが、はい、やっぱこの人たこのスタッフたちの手による変身忍者嵐だとか、うん、後々のね、
はい、
あの人造人間キカイダーなんかにも受け継がれていくわけですね。なかなかすごいですね。
すごいですね。記憶を失う理由がな、なんか消せないな。
そうなんですよね。助けたにもかかわらずね、だからもののけ様っていう悪いやつがね、
それが一番悪いんですね。
そういうことです、
うん、でカッパたちとは仲、カッパの長老たちとは仲良くなった
んです、ね、そうなんです。
なるほど、
そうそうそうそう、そういうことです。
うん、
主題歌、
はい、
聞いてみよう。でこれ一回トワキンでやってんだけど、
はい、
データが残ってないんだよね。あの T7 でやってんだ、 T7 時代やってたんだけど、
はい、
データどこにも残ってないから分かんないや。円安さんだったら分かるかもしれない。
そうですね、
俺分かんない、忘れちゃった。
分かんないやって。
ごめんごめん。
軽いな。
カッパの三平の、オープニングテーマ、
はい、
タイトル妖怪大作戦、
うん、
歌っているのがヤングフレッシュ。
ヤングフレッシュ、
全然妖怪とは
縁遠い、ね、爽やか
な。すごいですね、
はい、
作曲がまたまた出ました小林亜生。
おお、すげえな。
すごいですね、
はい、
ではヤングフレッシュの歌で妖怪大作戦聞いていただきたいと思います。
ゆらゆらゆらゆら濡れどくろ、笑うお化けの影揺れる、雪はよいよい、帰りは怖い、カッパの三平どこへ行く。や
なるほどね、
うーん、
サーフィンミュージックみたいなところがあるんですね。
そうですね、いろんな要素ありますね。
そうですね、
最初は GS みたいな、
GS ですよね、68年だから、
そうですね、
60年代後期だから、一般的には 5,6 年前に流行ってた大人の音楽が、は
い、
この子供向け音楽に降りてくる構図がそのままですね。
そうですね、
このデンレデレレズデンデレデンはもう完全ビートルズから来てるよね。
そうですね、完全にそうですね。
タックスマンか、うん、ドライブマイカーかなんかで来てる。
そうですね、ありますよね、
デンデレレって、ね、
はい、ありますね、
あの辺のリボルバーとかラバーソウルの、
うん、
あのアルバムの中から持ってきてるね、うん、
はい、
亜生くんが。
そうですね、
でもこのワウ
ですか、
はい、ワウ
はすごいですね。
ワウもすごい聞かせてますね、
はいはい、
ギターサウンドにしてますね、
うん
うん、でヤングフレッシュが、
はい、
子供たちっていうかあれだよね、うん、なんか
ヤングフレッシュは子供たち、
子供たちですね、ヤングフレッシュ、ヤングフレッシュ、
はい、
ね、1960年代の後半に、
うん、
東映の児童研修所、
うん、
後の東映アカデミー所属の子役人たちによって 結成されたのがヤングフレッシュ。
うん、まあヤングでフレッシュ
ですね。だから子役たちですね。うん、ゆらりゆらりゆらのま。で、1980年代の半ばに一旦活動を停止したんですが、
はい、
2000年代に入ってまた復活してます。
へー。
メンバー交代をこう繰り返して、うん、でどんどんどんどん新しいヤングフレッシュ、うん、ヤングフレッシュ、
フレッシュ、
ヤングフレッシュ、うん、ね。でも指導しているのは結成当初から一貫して宮本貞子さんという方がされています。すごいよね。だから 40、50年ずっと。
そうですよね、
うん、ずっと指導してる。
へえ、
うん、でこの、歌なんかはっちゃけたところだとか、メジャーに転換するところにね、はい、明るく歌ったりするだとか、うん、そういった指導なんかも多分この宮本先生がされていたのではないかと思う、はあ、で60年代にいろいろとアニソン歌ってますね、
うん、
悟空の大冒険、アンデルセン物語、うん、不思議なメルモ、あと一休さんね、スッキスッキスッキスッキ、あれはヤングフレッシュです。
あ、なるほど、
はい、で結構貢献してるんですよアニソンに、
うんうんうん、
ダンガードエースもそうだしね、うん、あとはインドの山奥で あのレインボーマンもヤングフレッシュの皆さんですね。で一旦80年代に終わらせてるでしょ、
はい、
で2000年代になってまた再開したでしょ、うん、それがねあのプリキュアやって
る、
これがだからプリキュアのその曲もちょっとあるけど、これ心はみんな強い勇気をまとって今あなたが私が、これバックのコーラスはヤングフレッシュ。
人は違うんですね。
そう、メインの人は違うんですよ。バックやってるのはこのあのコーラスの人です、ヤングフレッシュ。すごいでしょ。
でしかもその変わったヤングフレッシュなんです
、ね、そうそうそう、
新しい世代の
ヤングフレッシュ。もともともとこういう人たち、もともとこういう人たち、
だいぶ差があるな
すごいですよね。
それはでも40年ぐらい違うわけですよね。
そう、うん、40年以上の時を経て、うん、ずっとあの途中でやめてた時期が20年ぐらいあるんだけど、
うん
うん、それが、まあ、プリキュアにまで。
すごいですね、
うん、だからそもそもこの番組でプリキュアがかかること自体も 大問題というか奇跡ですから
そうですね、
すごいですね、うん、でこれがまあオープニングテーマ、
はい、
エンディング、
うん、
もう聞くよ、
はい、
エンディングも聞いちゃうからね、
はい、
エンディングがね、
うん、
またもや出ました、小林亜
生。おー、すげー、
すごいですよ、
はい、
ね、で、これヤングフレッシュがまた、あ、エンディングじゃないんだよ、
うん、
ごめん、エンディングがないの。
へー、
挿入感あるんですよ。
あ、なるほど、
エンディングはないのに挿入感があって、これはやっぱりコーラスがヤングフレッシュ、
うん、
ですが田中勇という方がメインボーカルやってます。
お、はい、
田中勇という方
は、
はい、聞いたことないよね。
聞いたことないですね。
うん、うん、田中って名字あるでしょ、
はい、
あの中にのというひらがなが入るんですけど、
ひらがな、
田中勇さんがメインボーカルを取っています、はい、この声をちょっと注目して聞いていただきたいと思います、はい、挿入歌、うん、タイトルが歌う妖怪歌う妖怪、聞いていただきたいと思います。
グケギョギョギョうなされちゃうぞ、ウヒヒ、泣きべとかくなぎゃはは、見たらおしまいものすごさ、肝たま縮みっぱなしだぞ、とっとき素敵な妖怪変化、ゲギョギョギョ忘れられないぞ、ウヒヒ、夢にも出るぞ、ギャハハ、ふた目と見られぬおっかなさ、奥歯もガタガタいっちゃうぞ、スーパーウルトラ妖怪変化、
これもまたさまざまな楽器駆使、ギター系がノコギリも使ってますね、
う
ん、
そうですね、
すごい駆使してますけどね、
すごいな、
ね、
はい、
これもまた 亜生メロディーとしてはなかなか、うん、なんか得意な感じがしますけど。
そうですね、
この田野中勇さんの声わかる？
いやわかんないですね。どっちのウヒヒの方が近いのか。
あ、いいとこ行ってるね。そこなんだよね、
うん、なんかわかりそうでたどり着いてないですね、
うん、そもそもね、
はい、
あの企画もの以外ではこういうアニメとか特撮だとかの曲を1曲、この1曲しか残してないんですよね。
へえ。
でもう亡くなられていてですね、うん、2010年に亡くなられてるんですけども、うん、79歳で亡くなられてるんですが、
うん、
青鬼プロダクションに所属していた声優さんなんですね、
は
い、でその青鬼プロダクション有名で私も知ってるんですけど、
はい、
創立メンバーのうちの一人、で生涯独身、79になるまで生涯独身、
はい、
これがね、このそのそうなんだ、野月くんがさっき言ったね、うん、高くなったところの声、はい、
聞くけぎょぎょぎょ忘れられないぞ、うひひひ、
ここね、
夢にも出るぞ、ぎゃっはっは。
いやもう本当にね、水木しげるファンなら、
はい、
気がつく目玉親父の声の人。
あー、なるほど、
なんですよ、目玉親父の声の人って、
はい、
こんなに声低かったのね。
そうですね、
うん、あの声だいぶ作って出てる声なんだね。
ですね、
うん、これ
結局ギョギョ見るんじゃないぞ、
あー、ここで急に目玉親父になる。
そうですね、
うん、
ギャハハとかもう完全目玉の親父です。 うわすげえ。
一曲だけしか残してないんですよ、この歌ってるのが。なぜか分かりませんけどね、
はい、
その経緯は分かんないけど、なぜこの方が歌うことになったのかも分かんないんですよ。
でも、歌ではないですけど、やっぱこの水木しげるさんつながりで
だと思うんだよね、
うん、妖怪で。
そうだね、
うん、
でも目玉親父の声優さんはこんな声で歌う人だったんだっていうことも新しい発見だったし、
うん、そうですね、
いろいろ調べてたらみんなが真似するじゃん、
はい、
おい、鬼太郎の
真似しますよね。
あれ一度も似てる人を見たことないって言ってるよ本人は。
へえ、
誰も似てないって。
すげえ本人から言わせたら
本人から言わせたらそうみたいよ。
へえ、割と真似しやすい方の。
そうでしょ、
ですよね、うん、本当なら、
うん、
うん、それでも似てないと、ね、
そこはやっぱりオリジナルの世界やってる人で、うん、もすごい作った声でやってるってわけだから、
うん、
すごいよね。それだって芸能鬼太郎の目玉親父なんて何年やってたのって話だよね。
そうですよね、
うん、去年のだって T9 でもずっといろんな曲、はい、紹介してきたけどさ、
はい、
その鬼太郎の中の企画曲だったら何曲か歌ってるんですよ、
はい、
だから鬼太郎の親父の声でね、
うんうん、
目玉親父の声でやってたりはしてるんだけど、さすがにこういう声をレコードに残してるっていうのはこの曲だけだと思う、うん、
はあ、すごいですね、いや目玉親父か、
なんだよね、
すげえな。
ということで、なんか急に去年の夏とリンクし始めたんですけど今日はですね、
はい、
1968年に放映されていたという DVD 出てるからね、ちょっと見てみたいんだよな、
うんうんうん、
カッパの三平妖怪大作戦、うん、ね、何の作戦かよくわかりませんけど ね、
そうですね
妖怪大作戦っていう割にはあんまりそんな大作戦なことをやってるわけじゃないんですけど多分ね、お届けいたします。今日はヤングフレッシュだとかね、
はい、
田中勇さんについてもちょっとね、いろいろ調べてみたというわけでございます、
はい、
来週の T9 も妖怪もの単発で行こうと思ってますのでね、うん、妖怪も山本ジョージでお届けしようと思ってます
スポーツ狩りの
単発で行きますのでね、はい、来週の T9 もぜひお楽しみに。
肝っ玉縮み嵐だぞ。